今日はですね、主の御前に出るということでちょっと、話をしたいと思います。今までそのここにあの KFC のメッセージ、このところに、修法の方ですね、主から目を離さないとかね、主を呼び求めるということを言ってた今まで語ったんですけど、実は主の御前に出るということも実は重要なんですよ。これが、その人の信仰の歩みをしっかりとしたものになります。今の、礼拝の時も主の御前に出た人は何人かいたと思います。この御前に出るという経験が非常に重要ですね。その、至聖所に入って主の御前に出て、で、祈ると。ここから全てが始まります。そうじゃないと、その、主との一体感っていうのが持てないんですね。この、今日結論のところでね、ちょっと、主の御前と関係ないようなこと書いてるんですけど、ここにその主の御前に出るっていうのはないんで、買おうかどうか迷ったんですけど、どうしてもここからね、抜け出れなくて、結局結論書いちゃったんですけどね、ここのところにね、それはまた後で話しますけど、パウロは主との一体感があったんですね。なぜかというと、パウロは常に主の御前にいたからですね。それはおいおい話します。で、まずね、クリスチャンは神の御前に出ることができるのかというところから始めたいと思います。まず生とは何ぞやというところから。生っていうのは前ちょっと話しましたけど、ヘブル語、旧約ではガドーシュと言いますし、ギリシャ語、新約では、ハギオスということでね、ご存知の方はもう多いと思います。綺麗とかね、清潔にしてるとかね、ってことじゃないってことは皆さんよくご存知ですね。区別されてると、分離されてると、ですから主の側に入ってるということですね。属性権側じゃないってことですね。主の側にいるということですね。それが、神は聖ですからね。ですから、これが聖という意味ですね。ですから、被造物全体、世の中のものとは、聖というのは区別された存在であるということです。で、神側にいないと、本当は、死の前に出れないんですね。神と直接接するものは全て聖でなければならないということですから、聖で、ないものが神の御前に出ちゃうと、その場で焼き殺されちゃいます。これは旧約でね、何回もそういうところ出てきてますね。ですからこの聖書も、区別されたものですね。このものじゃないですよ。この印刷物が聖とされたものじゃなくて、この中にある御言葉一つ一つが、区別されたもの。分離されたもの。神のものとされたものですね。ですから、これを読むときに、やっぱりクリスチャンとして御霊を受けてないと普通の印刷物としてしか捉えられない。したがって睡眠によく効く本ということになっちゃいます。生きたものとして入ってこないですからね。もう本当よく眠れると思いますよ。この普通の俗世間の書物として読むとね、睡眠によく効く書物ですよ。しかし御霊を受けて聖なる側に入った者にとってこれはね、もう面白くて病みつきになっちゃうんですね。私聖書をほとんど毎日読むんですけど、読む、この習慣ができたのは、7、8年ぐらい前ですかね。その前までは私結構ね、他の本も読んでたんですよ。クリスチャンの本とかもね。ウォッチマン・ニーとか、アンドレー・マーレーとかも読んでましたよ。英語の本でも読んだりしましたね。いろんな本をね。でもね、これの良さがね、どんどん分かってきてね、もう私も一切読んでないですね、クリスチャン本は。もう、クリスチャンというか、キリストに関する本は、これ以外はもう全く読まないですね。全然つまんないんですよ、読んでても。その、命の流れがないんですよね。その場ではね、感動するかもしれないんだけど、すぐ消えちゃいますね。まるで梅雨のように、お日様照ると、なくなっちゃったみたいな感じね。これは違いますもんね。読むたんびに違う側面が出てくる。特に最近、 ここ去年ぐらいからですか、今までそう思ってた御言葉が全然違う側面がこう出てきてるんですよね。面白くてしょうがない。今日もね、ちょっと有名な例えをね 有名な例えをちょっと出してますけど、これもまた違って出てきちゃったんですよね。それまたちょっと話しますけどね。で、聖というのは、区別されたもの、神の側にいるものということになります。で、ですから、どんなにいい本でも残念ながら聖じゃないんですね。俗世間側にあるんで、残念ながら命は流れない。そこから何か、なんて言いますかね、主の言葉が来るかもしれないですけど、その言葉はこの中にあるはずです。必ず。なんかインスピレーションを受けるかもしれませんけど、それは主が、その俗世間の言葉を使って単にこれを示しただけですね。ですから必ず命のある言葉はこの中にしかありません。残念ながらこれが真実です。本をいっぱい読んでる人すいません。この中にいるかどうか知らないですけどね。すいません。これ私の、意見ですね。で、ですからね、教会も同じね。教会も同じ。俗世間に属してます。この中にいる人々は別ですけど、建物とかね、名前とかね、キングダムフェローシップチャースと言いますけど、これは聖なるものじゃありません。その中にいる人たちが聖なるものです。キングダムフェローシップという名前は聖じゃないですね。俗世間に属しているものは往々にして、偶像の対象となりますから注意した方がいいですね。で、クリスチャンは聖かということになりますと、旧約聖書では、大祭司がね、年に一度選ばれた大祭司が、命がけで、至聖所に入りましたね。これ何回か出てきますけどね。チャリンチャリンっていうね、鈴つけてね、命がけで出てました。ですから出てるんですね。儀式によってね、旧約の世界もね。私たちは、イエスの血によって、入ることを許されたんですね。もう、努力したわけじゃないね。全然ね。ここ、書いてあった。分離された人々、すなわち聖となるために、難行苦行は何の益にもならないと。難行苦行したって入れないよね。聖所には。単に、イエスの血によってのみ、見舞いに出れます。ここにコロサイ2-23って書いてますよ。これ、もうよくご存知ですよね。肉の行いは全然益にならないってやつですよね。これちょっと見てみますか。これもうね、皆さん、耳がタコになるほど聞いてたかな？よくわかんないですけどね。2-21から読みますか。すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのかって書いてあるね。しょうもない縛りがね、教会にはいっぱいあるんですね。そんなのに縛られるの？って言ってるんですね、パウロはね。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるもの。人間による戒めと教えがはびこってんですね、あっちこっちの教会。パウロの時もそうだったし、今でも多分そうでしょう。いろんな人間の戒め、教えがはびこってんですね。神学もその一つだと思いますよ。で、そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見える。賢いもののように見えるんですね。人間が作った教えとかね、礼拝の仕方とかね、下手な謙遜とかね、偽善につながっちゃうね、これね。これはね、この変な謙遜はね。で、苦行、毎日朝5時に起きて礼拝するとかね。あ、こんなことは怒られるかもしれないですけどね。こう、苦行ね。それ賢いものに、一見良さそうに見えるんだけど、ここに書いてあるように、何の効き目もありませんよ。肉にはね。すなわち罪に対しては何の効き目もないってことね。こんなこといくら100回やっても200回やっても、絶対に至聖所に入って主の御前には出れないんですね。残念ながら。ただ、クリスチャンは聖とされました。したがって私たちは主の前に出る権利を持ってます。 というよりは、主の御前に出ないとね、信仰の歩みはしっかりしたものにならないし、多分ね、主もね、寂しいと思いますよ。なんか遠くに離れてんなーってこう手振ってるかもしれないですね。どうしてこんな離れてるんだみたいな感じでね。我々は特権持ってるだし、本当は出ないといけないんですね。で、その次が、じゃあどうやって御前に出るのっていうことね。ここ書いてますように、もうイエスの血しかないんですね。イエスの血しか。本当は。ヘブル書ね。ヘブル書の10章。イエスの10章の19からですね。こういうわけですから、19節ね、ヘブル10章の19節、こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって、大胆に誠の聖所に入ることができるのです。こうパウロはっきり言ってますね。イエスの血によって、私たちは入ることができます。続けておりますね。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、入るためね、自分の肉体という、まあ、イエス・キリストという垂れ幕、を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。この垂れ幕を通るとそこに生ける道があるんですね。垂れ幕通らないといけないね。だからね。このね。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかと。パウロも言ってますね。遠い存在になったらダメなのね。主の御前に出て近い存在にならないとダメなのね、本当はね。ただここ22ちょっとわけわかんないこと書いてますよね、これ。邪悪な良心って、この心いいのか悪いのかよくわかんないね、これ。邪悪で良心ってどんなんやっていうね、ちょっとこれね、新化薬訳した人は、何を考えてこういうなったかよくわかんないですけどね。これこの良心は邪悪なのかいいのかちょっとよくわかんないな国語になってますけど、まあこれ、まあ咎めが受けている良心とかね、まあ傷を受けている良心という意味でしょうね。これがあるとなかなか出づらいですね。ちょっと後でゼカリア書のとこ見ますけどね。やっぱり皆さん全然罪を犯したことないでしょうからね。罪なんてしょっちゅう起こしてるでしょうから、まあ、それが、ま、咎めとなって、良心を傷つけるんですね。まあ、それが、ま、邪悪な良心でしょうね。ですから、ここで書いてあるのは、まあ、十字架の血によってイエス・キリストが成してくださったことに信頼して、死の御前に出るということですね。ここは重要です。これ、後の信仰ということにも関わってきて、今日ね、なんかね、難しいテーマを選んじゃったんですよね。この3週間、もうこれも私3週間まで来ましたんでね、重たいなと思ってね、やめたかったんですよね。で、一部そうね、タカさんとも重なっちゃったしね、だけどまあこれから離れられないんで今話してるんです。淡々と話してるんですけど、今日のは実は難しいテーマなんですよ、実はね。うまく伝わるかどうかわかんないですけど、多分私は肉的には伝えられないと思いますよ。皆さん私が、例で語っている部分だけ取ってくださいね。肉で語っている部分は取らないでくださいね。そこだけ取って、祈ってください。そしたら多分繋がると思いますんでね。まあ、とにかくイエスの十字架によって、そのイエスという幕屋を通って私たちは、その命の道、そして、死の御前に出ることができます。これ以外では出れません。何行苦行やっても出れません。何百回祈っても出れません。死の幕屋を通るのみですね。で、次、コロサイを見るのかな、あ、違うな。キリストは門である、あり、道であるなってんな。すみません。でね、この幕屋のところ、垂れ幕のところですね。そこでね、思い当たるのが、有名な言葉、キリストは門であり、道であるってやつね。ヨハネで、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけますのがありますね。同じくヨハネで、イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのだってやつね。ご存知ない人も多いですね。私を通してでなければ、誰一人死の身元に行けませんっていうのもありますね。 そこで今度マタイの7章13、14、もう皆さんよく知ってる例えね、ちょっと見てみましょうか。知ってるからあいいよっていう人もいるかもしれないですけど、ここ非常に重要なんで、ね、重要なんでちょっと見たいと思います。マタイの7章ね、狭い門から入りなさいってやつね狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至るものは小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です、という意味ね。これ三条の説教の締めのところね、これ五章ぐらいから三条の説教は続くんですよ。五章からですね、心の貧しいものは幸いですって、あの辺からね、ずっと続いて最後の締めがこれですよ。狭いもんから入りなさい。これ何言いたいんですかね。狭いもんですからね、受験戦争みたいな感じですね。東大に入るぐらい努力しないといけないからね。アンドレジードってのありましたね、狭いもんね。私これ最初ね、読んだ時これ思い出したんですね。アンドレジードのなんか悲劇があったな、みたいなね。ああいう、主に一生捧げて死んじゃうような、努力しないといけないの、みたいなね。狭いもんから入りなさいと。これ、説教にも多分使われてると思いますよ。みんな努力して狭いもんから。広いもんっていうのは遊びのもんだ、みたいなね。狭いもんから入れて書いてある。だからみんな努力して、奉仕しないといけないんだ。しかしですね、これ、ふとここを、なんて言いますかね、幕屋を通してっていうところから来て、キリストっていう幕屋を通して入りなさいって、主に至るっていうところから、これポッとね、狭いもんっていうのは私の頭に浮かんで、で、パパパッと開いたんですよね。で、主は何つってんですかね、狭いもんについてね。ポイントはね、14節だと思いますよ。命に至るもんは小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。私はこっちだと思いますね。見出せって言ってるんですね。狭いもん。狭い道。ちっちゃいもんと狭い道。これを見出せって言ってるんですね。見出したらいいんですよ、これ。私たち努力して入らなくていいんですよ。主イエス・キリストが導いてくれますから。これをね、見出すのがものすごく難しいんですよ。この門と、この道っていうのはね、多分ね、みすぼらしい。見栄え良くない。こっちの広い道の方がよっぽど見栄えいいと思いますよ。こっちの道っていうのはもうへり下った道ね。主を第一とする道ですから、自分でこういけないね。だからこれ見出す人は、書いてあるでしょ。見出す人は稀である、見出すものは稀であるって書いてあるでしょ。稀だと思いますよ。実際に今見出してる人、クリスチャンの中でもこちらの狭いもん、それからこの道をね、見出してるもの、これが命の道なんですけど、これを本当に見出してる人は少ないと思いますね。その後にいろいろ出てきますね。偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲の狼です。偽預言者に惹かれている人たち、広い門を入ってますね。安易な道を歩んでますよ。見栄えのいい道ね。こっちの命の道じゃないね。見栄えの悪い道じゃないです。なかなか気づかないね。週末になると、そのもうますます広くなっちゃいますね。もうますますキンキラキンになっちゃうんじゃないの？そのもんね。みんなそっち行っちゃいますよ。もうここに書いてある通りですよ。こっちの道を選ぶ人は本当に稀だと思いますね。聖書にある通りですよ。こっちの道を選んだ人は、残されたものだけですね。この命に至るもん、その道、これはもうイエス・キリストそのものですね。ですからイエス・キリストを見出せってここでは言ってるんですね。いろいろ書いて、これが三条の説教の最後に この例え置かれたっていうのは非常に意味があると思いますね。最初に、十回、旧約で出てくる十回についてイエスがいろいろお話をされ、その後、偽善に気をつけるっていう話がいろいろありますよね。で、最後の方にこれが出てきたと。私を見出せって言ってるんですね。で、ただし私を見出すのは少ないよと。みんな偽預言者の方に惹かれるよって言ってるんですね、これはね。で、その見分け方もここに書いてあるんですよ。広い門の方に君たちは行きやすいから、預言者の注意、偽預言者の注意をし、見分け方まで書いてある。それをここ書いてますね。ここに、あなた方は身によって彼らを見分けることができるって書いてますね。これはもう完全に御霊の実ですね。その人派手かもしんないけど、御霊の実あるのみたいな感じね。キンキラキンかもしんないけど、御霊の実あるの、奇跡も起こすし、癒しも起こすけど、御霊の実あるの、それで見分けるって言ってるんですね。ここは最後の、最も重要な一つとして多分、三条の説教の最後に、イエス・キリストは持ってきたと思いますよ。ですから、この狭い門から入りなさいっていうのは、イエス・キリストを見つけなさいって言ってる意味ね。地味かもしんないけど、目立たないかもしんないけど、見つけてねって言ってるんですね。注意書きとして、見つけられる人でも少ないよって言ってるんですね。これが有名な例えの、私が来た、こういうことですという話です。14節が非常に重要になります。で、主イエス・キリストがなされること、その見出した後ね、主イエス・キリストが何をなされるかっていうことをちょっと見たいと思います。この狭い門を見出した時ね、これ第二コリントね、第二コリント4章の10節から14節。第二コリント4章の10節。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じてゆえに語るのです。それは主イエスを蘇らせた方が私たちもイエスと共に蘇らせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。実はね、こことそっくりな箇所が旧約にあるんですよ。それがここに書いてますように、ゼカリア書です。こちらの方が、より詳しく書いてあるんで、ちょっとゼカリア書も開けたいと思います。三章ですね。大祭司ヨシュアの幻を見たところね。ゼカリアさんが。主は私に主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと彼を訴えようとして、その右手に立っているサタンと見せられたっていうところから始まります。三章の一節ね。大祭司ヨシュアが主の前に立ってて、その右手にサタンがいるのね。そういう状況をこのゼカリア見てんですね。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。ヨシュアは汚れた服を着て、御使いの前に立っていた。ヨシュアは汚れた服を着て主の前に立ってたんですね。御使いもいる。サタンもいる。サタンは、燃え差し持ってんのね。 木から取り出した燃え差し持ってんですね。これサタン何したいんですかね。これ大祭司ヨシュアはもうどうしようもなくなった状態ね、これね。サタンはね、罪の火をつけたいんですね。咎めたい。両親の咎めを感じさせたいね。そうすると主の前に立てなくなっちゃいますからね。でも、ヨシュアは、大祭司ヨシュアはね、この時も死の状態にあるんですね。完全にもうやる、もうできない。完全にへりくだってる状態ね。屈服して、服従してる状態ね。ここのところが、第二コリントの4章の10節と一緒の状態ね。いつでもイエスの死をこの弓に帯びているってやつね。イエスのために絶えず死には渡されているという状態がここに当てはまりますね。汚い服、汚れた服着て見つかりの前に立っている状態ですね。で、その見前に立っているヨシュアに対してサタンは燃え差しを取り出して告発したいんですね。罪なんてすぐ火つきますからね。燃え差しと一緒ですよ。燃え差し簡単に火ついちゃうでしょ。それと一緒。罪なんてすぐ火がついちゃいますからね。消そうと思うとますますついちゃうのが罪ですからね。それはパウロも言ってますよね。で、ここでね、注目したいのは、二節、主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。主がね、火を、燃え差しを取り出したサタンに対して咎めてんですね。お前何やっとんだいっつって。主が処理されるって言いたいんですよ、これは。このサタンが取り出した燃え差しを私が、それを否定し、これを私が処理しようって言ってんですね、主がね。どうやって、処理されるか。それが4節ですね。御使いは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシュアに言った。見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよう。これが第二コリント四章のイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。ですから私たちの罪を覆い隠してイエスの命が現れるということですね、ここは。私たちが常に、死の御前に出ようとするときは、サタンも来ますよ。咎めたいんで、燃え差し持って。それを見つかえであるイエス・キリストも、死聖所にいますからね、取りなしてくださるんですよ。私たちそのままじゃ出れないんで、主ご自身がこの礼服を私たちに着せてくれるんですね。ですから私たちは主の御前に立てるんですね。これは主がなしてくださったことですよ。こう書いてあるように。サタンを咎められて、主がなしてくださったんですね。そのために主を十字架にかけられた、主ご自身のその御子をね、十字架にかけられたんですね。これをなさがために。これが垂れ幕を通って死聖所に入るということですね。ここに必要なことは死の経験、へりくだりって書いてますね。これが、死の見舞いに出るときに必要になります。死の見舞いにへりくだらないで出れることはないですね。まず死の見舞いに出てこれないと思いますね。だって旧約だって、モーセ言われたじゃないですか。靴を脱げ。まずは靴脱げって言われたじゃないですか。ヨシュアだって言われましたよね。愛で失敗したときね。靴を脱げって言われたじゃないですか。見つかりが出て、靴を脱げって言われた。靴を脱がないといけない。黙示録に出てくるね、みんな礼拝するとこだって自分の王冠外すでしょ。ああいう感じで、へりくだらないといけないですね。死の状態にならないといけないんですよ。この大祭司ヨシュアはこれ、汚れた服を着てもう、こんなしょぼくれてる状態ね、完全に何もできない状態ですよ。で我々も一緒で、死の見舞いに出るときは完全にへりくだってないといけないね。死の状態になっていけない、 ないといけないというところいうのが重要です。ヤコブを、なんでヤコブを引用したかちょっと覚えてないんですけど、ヤコブの4章を引用してるんで、多分関連したところを引用したんでしょう。ヤコブ書4章の8から10って書いてありますね。あ、ここか。ヤコブ書4章の8節、神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい。悲しみなさい。泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。というところですね。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。と書いてます。まあ、神はね、もともと近くにいるんですね。私たちは気づかないだけで。もうすぐそこにいらっしゃいますね。これを感じられる人は、信仰の歩みをしっかりしていると思いますね。主は決して遠くない。すぐ近くにいます。これを人に頼ったり、物に頼ったりしていると、主は遠く感じますね。今、朝、バイブルスタディやってるんですけど、バイブルスタディの重要なところは、人に頼ることじゃないことね。だから、私とかね、他のメンバーが教えるってことないですからね、バイブルスタディにおいてね。このバイブルスタディの特徴は、イエス・キリストが中心ですから。ですから、何年続いてんの ?6 年か7年続いてますけどね。ですから、長いこと続くんですよ。最初はね、もうだいぶ前ですけど、20人ぐらい集まった時もあったんですよ。20数名いて、こう5つぐらいこうサークル作ったことあったかな、あったんですよ。それは、Way of the Spirit っていう名前に多分惹かれたんだと思いますね。で、ある時からこれはまずいっていうんで、Way of the Spirit が偶像化しそうな気配があったんですよ。で、ある時から私、Way of the Spirit っていう言葉を極力使わないようにしました。普通のバイブルスタディっていう言葉に変えました。中心がウェブ・ザ・スピリットじゃないですからね。あれは単なるツールしか過ぎないんですよ。あれは道具ですから。あれが象徴化されそうになったんで、私はその言葉をあえて避けましたね。で、どんどん人が少なくなっていました。ポイントは、その学びの中でイエス・キリストを身近に感じることができるかどうかですね。それを感じることができた人は病みつきになって、それをやめられなくなってます。バイブルスタディにおいてイエス・キリストを感じることができるというのをね、私実はやりたかったんですよ、日本で。私のイギリスでやってたのはそれだったんですよ。誰も言わない。リーダーの人たちもね、何人か入ってたんですよね、バイブルスタディの中で。彼ら絶対自分の言葉で発言しませんでしたね。聖書の御言葉しか言わなかった。質問するとここを読めとしか言わないね。何年かな、この箇所を読んで祈って考えろっていうことしか言わなかった。で、そういうリーダーじゃなくって、まだ初心者の人も結構来たね。そういう人たちが中心になって話すようにしてたのね。だから教えるのが完全にリーダーじゃないのね。教えるのが別の、その、御言葉から学ぶっていう、そこで私徹底的に教えられましたね。ここにおいても、誰が答えを言うっていうのはないですね。だからですから面白いんですよ。イエス・キリストがおられるっていうのを感じる。それを感じることができた人は長続きしてます。それを感じることができなかった人はもうやめてますね。知識を得るために私やってるわけじゃないですから。このバイブルスタディは。イエス・キリストを感じるためにやってるんですからね。それを感じることができた人は多分やみつきになってると思いますね。ちょっとそう話が逸れましたけどね。何話してたかちょっと忘れちゃいましたけどね。イエス・キリストを感じるってことが必要なんですね。その隣におられるイエス・キリストを常に感じる。あ、そう、こうね。そう。神は近くにおられるんですよ。イエス・キリストは近くにおられるんですよ。礼拝の時もイエス・キリストは隣におられるんですよ。それを感じることができた人は礼拝のスタイルが多分変わりますよ。 それを感じることができない人は、形とかね、別のことに頼っちゃうね。かわいそうね。それになってくるとね、これをね、感じてほしいなと私は常に思いますね。一回感じるともうね、ずっと感じることができると思いますね。それはもう姿勢上に入った状態と全く一緒だと思いますね。信仰の歩みが全然変わってきますよ。もう形には全く取られなくなるね。人にも、人を頼ろうなんて思わないね。大体人を頼ってるからね、つまずくんですよ。この教会、典型じゃないですか。ここの教会ね、そううまく出てきてるなと本当思いますよ。最初ね、ここね、私十何年こういますけどね。大体、前に、毎回来てますんでね。長期欠席なしでね。来てますんで、よく、観察できたなと思ってます。多い時はこうぎっしり前にね、立ち見が出るほどすごかったね、最初の頃ね。珍しかったんだと思いますよ、こういう礼拝。あとね、ドクター・ルークの、メッセージ。多分珍しかったんだと思う。私はね、イギリスでやってたことと一緒だったんで、全然違和感なかったんですよ。でも、ここに集まった人たちってのは、なんていうかね、初めて聞いたっていうのが多かったですね。ですから多分珍しかったんだと思いますね。で、みんないっぱい来て、で、ドクター・ルーク見ちゃったんですね。で、つまずいたの。みんなつまずいちゃった。人見ちゃうと絶対つまずくんです、これね。もうどこも一緒。ここどこも一緒ですよ。日本だけじゃないの。海外だって一緒だの。偉大な預言者を見てる人は絶対偉大な預言者につまずきますよ。ですから、もうここぎっしり満席だったのが、10人切ることもあったもんね。5年ぐらい前、4年ぐらい前、ちょっと覚えてないですけどね。あの頃はね、でも面白かったですね。主の御手が働くんですね。あの頃良かったね、賛美すんの。来てない人もいますけどね、今ね。その当時ね、あの頃なかなか、ああ、主の御手ってこういう時に働くんだなと思いましたね。真から楽しみましたね。献金はね、ガーッと減ったんだけど、あ、この教会なくなんないなっていうのはどっかにあって、で、心配してる人もいましたけどね、献金大丈夫ですかとか言ってる人もいましたけど、あ、もう私全然ね、どうかなるっていう感じ全然しなくて、10人切ることあったんだけど、続きましたもんね。あの頃は楽しかったですね。その頃は来てなかった人、ほんと残念だったと思いますよ。で、その後ね、またね、もうちょっとね、盛り返しましたけど、今ね、4人で回してますけど、人見てると絶対つまずきますよ。主を見なきゃ絶対つまずきますよ。賛美の時もそうですよ。人見てるとつまずきますよ。言っときますけど。他の教会行ってもそうですよ。牧師先生しか見てなかったら絶対その人につまずきますよ。ですから、出た後に恨み節が出るでしょ、その人に対して。その人に対していろいろ非難するってことは、その人見てた証拠ですよ。主を見ないとダメですね。その人の背後にいらっしゃる主を見なきゃダメですね。そうするとつまずきませんから。主は絶対に裏切らない。信頼は裏切らない。またちょっとね、外れちゃって何言ってたかよくわかんなかったんですよ。あ、主は身近におられるっていう話ね。主は身近におられます。ヤコブで何言ったか、あ、そうそう。で、ここ9節でね、面白く言ってますね。苦しめ、泣けってね。笑いを悲しみに変えようって、もうほっとけってやつね、これね。気づかないんだったらもう落ちるとこまで落ちれ。一度死ねって言ってんですね、これね。君たち一度死ななきゃ復活しないよって言ったわけね。大祭司ヨシアの状態にならないといけないってことですね。必ずこれ来ますよ。減り下らないといけないね。高ぶってるものは減り下らないと復活しません。死の前に出れません。パリサイ人と非税人の祈りってありましたよね。私あれしました、これしました、とか言ってね。こんな非税人だちゃいますぜ、みたいな祈りをした。パリサイ人いましたよね。で、自然には、こうやって胸叩いてね、憐れんでくださいって言ったでしょ。違いはどこにあったと思いますか？自然人は死の状態ね。完全に減り下って、もう頼るものが全くなくなった状態にあったんですね。ですから、イエス・キリストは自然人の方を褒めたでしょう。あの状態に本当はならないといけないね。死の見舞いに出るときね。ですから、必要なことは、見返ってますように、へりくだりです。死の御前に出て、へりくだらないと、何にもできませんっていう状態にならないと出れません。 で、死の御前に出ると何が起こるか。死の御前では静けさ、罪の許し、清め。清めってこの字じゃねえな。ああ、この字でよかったかな。まあいいや。恵み、喜び、楽しみって書いてますね。この詩編、ちょっと引用してるんですけど、ダビデはね、しょっちゅう死の御前出てたんですよ。で、礼拝してた。死との交わりが非常に濃かったんですね。ですから、詩編読むと死の御前によく出てるのがよくわかります。ということで、代表として2つ出てます。詩編の16章ね、まず。16編。詩編の16編。まあ、これも有名な詩編なんですけど、16の8から読みますね。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私はいることがない。主を身近に感じたんですね。主がもう隣にいらっしゃるって感じることができたんですね。ダビデはね。それへ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に、墓の花をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には、御前ね、死の御前に何があるかというとこね、喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。ということで、喜びと楽しみが死の御前に出るとあるんですね。どうしようもなくなって、死の御前に出ると、なぜか不思議、喜びと楽しみが湧いてくるってやつね。ここね。もう一つの詩編もちょっと読んでみましょうか。65編ね。65編、ここね。これもダビデの賛歌ね。一節から。神はあなたの御前には静けさがあり、シオンには賛美があります。まず静けさがありますね。あなたに誓いが果たされますように、祈りを聞かれる方よ。身元にすべての憎なる者が参ります。トガが私を圧倒しています。しかしあなたは私の背きの罪を許してくださいます。そう、これ、サタンが隣で攻め立てるね。燃えさし持って、罪の意識をこれ燃えさせようと思って、こうやって来るんだけど、背きの罪を許してございます。主は十字架によってキリストの礼拝を私たちにかけてくださるんですね。幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、あなたの大庭に住む人、その人は私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の良いもので満ち足りるでしょう。ということで、どつぼにはまっても死の御前に出れば、喜びあふれ、平安静けさが入り、主が、その罪をね、礼拝で覆ってくださり、そして喜びが満ち溢れると。詩編のパターンね、これね。ダビデは何かあった時すぐ主に行きましたからね。私たちも主の御前に行かないといけないんですよ。何かあった時すぐに飛んでいけるようにしとかないといけない。一回コツを覚えると、できるようになります。病みつきになっちゃいますね。病みつきになります。礼拝も多分違ってきますよ。そうしますと。今日ね、なんか、アブラハムでしたっけね。なんかさっきね、ドクターフック言ってましたけど、祭壇で、祭壇作ったってやつね。もう一緒ですよ、これ。主を見るためには、死聖所行かなきゃ。そしたら主がいらっしゃいますから。皆さん見てるでしょね。上乾いてるものは幸いであってね、死を見るでしょうってありますけどね。見れますよ。私今日も見ましたもん。って言ってね、また変なこと言い出したって言われるかもしれないけど、こそっと言っておきますけどね。死聖所に死はいらっしゃいます。サタンもいます。無視していいです。イエス・キリストが横に立って取り出してくださってます。安心していいです。で、主の御前でこういう静けさとか、まあ、罪の許しもあるわけね。で、清め、恵み、喜び、楽しみがあって、次、大事なこと。 これで活動が変わります。死によって見舞いに今度は立たせていただけるってやつね。ひれ伏してんだけど主が立たせてくださいます。死の見舞いに立つと御言葉が与えられてます。書いてますけどね、死から復活へ。そう、大祭司ヨシアのとこね。ちょっとゼカリア書戻りましょうか。ゼカリア書さっき4節まで読みましたね。3章のね、4節。礼服を着せよっていうところ、礼服のところまでね。で、5節から、私は言った、彼の頭に清いターバンをかぶらせなければなりません。すると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶらせ、彼に服を着せた。その時、主の使いはそばに立っていた。まあ、これイエス・キリストですね。キリストが私たちの罪を負ってくれるんですね。大祭司ですからね、ターバンかぶらなきゃいけないですね。死の使いはヨシアは諭して言った。万軍の主はこうおせられる。もしあなたが私の道に歩み、私の戒めを守るなら、あなたはまた私の宮を治め、私の庭を守るようになる。私はあなたをこれらの立っている者たちの間で宮を出入りする者とする。聞け、大祭司ヨシアを、ヨシアよ、ヨシアよ。あなたとあなたの前に座っているあなたの同僚たちは印となる人々だ。見よ、私は私のしもべ一つの若枝をさせる。見よ、私がヨシアの前に置いた石、その一つの石の上に七つの目があり、見よ、私はそれに彫り物を刻む。万軍の主の見つけ、私はまたその国の不義を一日のうちに取り除く。その日には万軍の主の見つけ、あなた方は互いに自分の友をブドウの木の下とイチジクの木の下に招き合うであろうという、まあ予言が与えられるんですね。死の状態になり、イエス・キリストによって清められ、まあ、罪はなかったものとされ、それから死の御言葉がかけられ、大祭司ヨシアの働きが起こるんですね。つまり立たされるんですね。これがないと、本当の死のしもべとしての歩みはできないと思いますね。活動もできないと思いますね。自分の肉に頼った歩みになってしまい、空回りして、そのうち疲れ果てるということになりますね。ヨシアもそうですよ。覚えてるかどうかわかんないですけど、愛でね、破れましたね。覚えてない？誰だっけ？名前忘れちゃったな。アカンだ。アカンか。それアカンでって言ってね。そう、シャレで覚えてるんですけどね。そのアカンね。アカンがこっそりとその、物を隠したでしょ。性別したものをね。性別しないといけないのね。それを、金とかね、なんか、デザインの入った膜とかね、ああいうのを隠したでしょ。それで愛負けちゃったのね、ちっちゃい年だったんだけど。その時に、ヨシュアが、もうこっちの大祭司ヨシュアと別のヨシュアね、ヨシュアが落ち込んで死の見舞いに出て、もうできまへんみたいな感じで、どうしてですか、主よっていう感じになったでしょ。その時に、主が最初に言った言葉は、立てでしょ。ヨシュア、立てっていうとこが来たじゃないですか。もうね、どつぼにはまって、するとイエスが礼服着せてくれて、それからですよ、御言葉かけられ、立たされるんですよ。エリアだってそうじゃないですか、エリアね。イゼベルと対決して、イゼベルが殺すぞって言ったらね、怯えちゃってね、それまでね、イゼベルの預言者の首ポンポンピョンピョン跳ねてね、すごかったのに、なんでこんな、ね、逃げちゃうのみたいな感じで逃げちゃうね。イゼベルに同化されたらね。で、主がね、言った言葉は、外に出て立てって言ったでしょ。で、エリアは洞窟の外で立ったじゃないですか。それから、御言葉が来たでしょ。エリシャに油を注げとかね、ヤフーに油を注げとかいうのがあったじゃないですか。ですから、死の見舞いに出て、御言葉をもらうときは立たされるんですね、我々ね。まず立たされる。で、様々な力が与えられます。マルコ16章ってこれね、2週間前のところ重なっちゃってね、もう飛び越そうかと思ったんですけど、まあ思い出すためにもう一回やりましょうか。マルコ16章ね。様々な、御言葉とともにね、御言葉がもう一番重要なんですけど、様々な力も与えられます。16節からね。 17節でいいですね。16の17、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえの毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます、というね。主によって立たされた者だけがこれを、この力を得ることができます。で、参考としてね、主の御前にいた。だけど、高ぶっちゃった人の例っていうのがね、あるんで、そこだけ注意を込めて紹介しておきますね。ニムロで、ね。最初の権力者となったニムロデさんの話です。創世記10章。10章の8、9、10って非常にね、短いんだけど、これにもいろんなことが込められてるんですね。ニムロデさん。バビロンの元凶って言いますかね。起源ですね。10章の8節。クシュはニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。彼は死のおかげで力ある漁師になったので、死のおかげで力ある漁師ニムロデのようだと言われるようになった。彼の王国の始めはバベル、エルク、アカデであって、皆シヌアルの地にあったということで、まあ、バベルの塔は建てる、その大元の、まあ、元祖、バベルの塔を建てる元祖みたいな人ね、ニムロデさんね、最初の権力者。で、これ、新科学こうなってるんですけど、共同訳はね、もっとね、原文に近い形で書いてます。ちょっと見ますと、10の8節から、共同訳の方ね、クシュにはまたニムロデが生まれた。ニムロデは地上で最初の勇士となった。彼は死の見舞いに勇敢な狩人であり、死の見舞いに勇敢な狩人、ニムロデのようだという言い方がある。まあね。ですから、共同訳の方は死の見舞いに勇敢な狩人である、死の見舞いに勇敢な狩人、ニムロデのようだと言われたって書いてあるんですね。なんでこれ、こちらの新科学こうなってるかちょっとよくわかんないですけどね。まあ、いろいろ調べると主の見舞いになっちゃうんですね。ヘブル語で見るとね。ですから、ニムロではね、主の見舞いにいたんですね。ですから、これだけ力を与えられたんですね。この見舞いにという言葉を、敵対すると解釈している辞典もあるようです。辞書もね。なんだっけな。キリスト辞典だっけ？なんとか辞典には敵対と取っているっていうところもあるんですけど、全く同じヘブル語を他のところで見ると、みんな見舞いなんですよね。ノア、主の前を歩いたノアのとこね。あれもね、この同じヘブル語を使ってるんですよ。アブラハムもね、主の見舞いに歩んだとかね、主の見舞いで礼拝したとかいろいろ出てくるんですけど、そこもね、全く同じ単語を使ってるんで、他もその素直に共同訳したように主の見舞いに、主と敵対してっていうんじゃなくて、主の見舞いに勇敢な狩人、ニムロデと私は取りたいですね。ですから、ニムロデは勇敢な狩人、力ある狩人だったんですけど、その理由は主の見舞いを歩んでたからですね。で、勇敢なっていうのはね、狩人ですからね。別に狩りがうまいとかね、鹿殺すのがうまいとかそんなんじゃないと思いますよ。人の心を引きつけるのが上手かったんですね。魂の狩人だと思いますよ、この人。引きつけた。ね。孫正義が悪いとは言えないですけどね。人を引きつけたね。わーっとやって、わーっと人を引きつけて、バベルの塔まで建てられるようになっちゃう。それがニムロデさん。主の見舞いに歩んでたんですね、最初。これから注意した方がいいよ。主の見舞いに歩んでた人が力持ってるね。霊的力持ってて、このニムロデさんみたいに高ぶっちゃうと、皆さんの魂を引きつけるような素晴らしい大預言者になっちゃうかもしれない。なんか666っていう言葉あるね。私ね、これニムロデさんと被ってしょうがないね。人の魂を奪う。すごく魅力的な人物ですよ。その人はもしかしたらクリスチャンで、 死の見舞いに歩んでた人かもしれません。ある時高ぶっちゃう。サタン側についちゃうね。ニムロデさんサタン側につきましたからね。サタン側についちゃう。でも力ある人だったんで、死の見舞いにいたんでね。力ある人だったんで、霊的力ね。魂を引きつける力ね。みんなわーっとなると思いますよ。広きもんのからね。狭いもんじゃない。イエス・キリストね、わっとやってくれるとね、我々は引きつけられるかもしれないけどね、やらないもんね。もう狭い道ですから。見つけるの大変。みんな気づかないね。みんな気づかない。ニムロデさん側につきますよ。わーっとやって、おーっとやって、目が点になってね、こうやってこう、催眠術にかけられたみたいになってね、こっちの方が正解だーみたいな感じね。広き門の方ね、それね。だけどね、残念ながら。広き道の方ね。ちょっと注意した方がいいよということでね、あげときました。ですから、紙一重ね。おそらくね、666の番号ついてる人は、紙一重だと思いますよ。だってサタンだって、素晴らしい天使だったんでしょ、もっと。で、ああなっちゃったんでしょ。多分ね、666の人も多分ね、死の見舞いにいて、敬虔なクリスチャンと言われた人かもしれないですよ。ある時高ぶって逆に行っちゃう。ね。で、そっちが魅力的に見えちゃう。まあ、注意しないといけないですね。で、ちなみに、バベルの塔建てるでしょ？ですから敵対するんですよ。エルサレムの城とね。どっちが最後に残るかはもうね、目視よく見たわけだけですね。最後に残るのはエルサレム側ですからね。だからそっちに行かないといけない。みすばらしい方ね。ということで、最後、結論に来ました。で、ピリピね。主の見舞いって関係ないじゃんみたいな感じでね、どうしようか思ったんだけど、もう離れようとしてもこっち来ちゃうんで、もうしょうがないからもう失いましたね。ピリピの3章の9から12までこう書いてます。キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義。すなわち、信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからですってやつ。何度も読んでるところなんですけど、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中から復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているものでもありません。ただ捉えようとして追求したのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。これね、苦しみに預かりたいとかね、パウロ言ってんですよね。最初読んだ時は、もう気持ち分かんなかったね。なんでキリストと同じ苦しみを味わいたいのかね、とかね。最近ちょこっとだけ分かるようになってきたんですね。やっぱりこのキリストが好きなんですね、パウロはね。キリストと、心が一致してたんですね。一体化してた。ですから、キリストと同じようになりたいってこの人思ってたんですね。なぜかっていうと、パウロもダビデと一緒で、しょっちゅう死の前に出てたんですね。この人ね。だから、イエス・キリストと同じになりたいと思ってたんだね、この人ね。それがね、このピリピのこの箇所ね、よく出てますよ。まだそこまでいけない。でももっとイエス知りたい。イエスと同じ。感情を持ちたい、イエスが何考えてるのかと、それを知りたいとこの人も思ってるんですね、毎日。ですから、それを知るためにも、キリストの死に預かりたい、キリストの苦しみに預かりたいって思うようになっちゃったのね。この人、だから苦しくてもね、全然へっちゃらだと思いますよ。お、キリストと一緒の気持ちいいみたいな感じね。キリストの心を知りたいっていう気持ちがね、この苦しみを全然へっちゃらにしてたと思いますね。死も守られてたと思いますけどね。キリストと死と同じ状態にあり、死者の中から復活した。死と復活、パウロは何度も経験してると思いますけどね、真に死と復活を経験したかったんだと思いますね。そこまでね、キリストと一緒になりたかったんですね。これもね、非常に重要ですよ。この信仰は非常に重要ですね。ちょっと今思い立ったんで、信仰って何だと思います？そうしますと。パウロの信仰ね。パウロの信仰、重要ですけど、信仰、ね、みんな信仰信仰って言いますけどね、お信仰じゃなくて信仰ね。信仰。 しょうもないね、親父ギャグ、親父のあれが出てすみませんけどね、信仰ね、これパウル言ってますよね、ヘブル書でね、10章だっけな。11章の1ですか。ヘブル書。信仰は望んでいることから保証し、目に見えないものを確信させるものですっていう、何度も何度も言われているところですけど、もう一つあったんだよな。ここじゃないな。あれ、ここだと思ったけど、ここじゃなかったな。どっちだっけな。キリストに対する信仰っていうのはどっかありますよね。確かね。ガラテヤでしたっけ？ガラテヤでしたっけ？ああ、それガラテヤですね。巫女の信仰で生きるってありましたね、確かね。巫女自身の信仰。巫女自身の信仰じゃなくてね、キリストの信仰って書いてあるとこ確かどっかあったんだよな。ええ。あ、12の2。12の2。どこだっけな。いや、ヘブル書だと思ったんだけどな。キリストの信、キリストに対する信仰だっけな。あれ違うな。10章あたりだなんだっけな。キリストのに対する信仰によって運命を組んだっていうのは確かあったんですよね。言いたいことは、信仰っていうのはキリストに対する信仰が第一ですからっていうのを言いたかったんです、実は。聖霊に対する信仰でも、主に対する信仰でもなく、キリストに対する信仰なんです。どこにあったかちょっと忘れちゃったんだけど。いや、人の働きじゃなかったんだよな。確かね、ヘブル書だと思ったんだけどな。ちょっと、見当たらないんですけど、キリストに対する信仰ね。ですから、聖霊に対する信仰、間接的にはね、三位一体なんで、主に対する信仰になるし、御霊に対する信仰にもなるんですけど、最初に行かなきゃいけないのは、キリストに対する信仰なんですよ。ですから、この信仰は望んでいることから保証し、目に見えないものを確信させるものですから、でしょ？これ、望んでいることからを保証し、望んでいることからっていうのは、死と復活で、永遠に入ることね。神の国、天の国に入ることね。これが、信仰は望んでいることから、望んでいることからね。これを信仰によって保証することになるわけですね。まあ、実体化するっていうギリシャ語にもありますけどね。目に見えないものを確信させるっていうのは、主がそれを成し遂げてくださった。十字架によってそれを成し遂げてくださったっていうことを確信するということですよ。信仰は。これが信仰。そうですから、主が十字架によって成し遂げてくださった。私たちは、 死と復活によって永遠に入る。それを保証するのが信仰ですよ。ですから、キリストに対する信仰なんですね。どっかで多分あると思います。検索したらすぐわかるんですけどね。ちょっと、後でちょっと検索してみますよ。で、パウルはこの信仰をずっと握ってたんですね。ですから、死と復活を経験したかったの、彼はね。ちっちゃな死と復活は繰り返しやったと思いますよ。死の見舞いに出るたんびにね、身近に感じたと思います。ダビデに劣らないぐらい、パウルは、死を感じたと思います。イエス・キリストを感じたと思います。ですから、イエス・キリストと同じ心になりたかったんですね。死の心を知りたいと常に思ってたんですよ。ですから、苦しみにも味わいたいと思ってたんですね。私もちょっぴりだけ味わうようになりました。ああ、わかるようになってきましたね。このパウロの気持ちがね。やっぱ苦しみには会いたくないなと思うんですけどね。でも、主の御心を知りたいとかね。イエス・キリストの御心を知りたいとかね。一緒になりたいとはね、やっぱりね、ちょっとだけ思いましたね。まだパウロほどじゃないですけどね。痛いの嫌だなとかね、時々やっぱ思いますからね。で、この、パウロの気持ちになるためにはやっぱりね、主の御前に出るという経験をすることが必要になります。そうすると、キリストに捕らえられますよ。主が礼服着せて私たちを取りなしてくださっていると。主の御前に出れるのは主のおかげだ、イエス・キリストのおかげだということがわかるようになりますからね。で、死と復活の経験をするんですね。そうするとまた死と会いたくなるね。死聖所に入りたくなった。で、また入って、それがぐるぐる、まあ、いい方向に回転するわけですね。ですから一度ね、死聖所に入る経験をしてない人はしてほしいですね。一度入ると病みつきになります。私は10年ほど前にひょんなとこからポンとこう入れられました。腰押されるような感じだったね。本当入れるのかなみたいな感じでね。試しに祈ってみろとかね、帰って祈ってみろとかね、教会の人が言われてね、入ったらね、なんか背中をパーンと押されるような感じでね、入ることができましたね。10年ぐらい前ね、十数年前か、もうそんな幸だったかな、みたいなね、イギリスいるときね。そしたらね、暗いところで、ちょっと録音するのやめようかな、また変な人と思われるかもしれないね。ちょっとね、忘れて、ちょっと夢中になって話しましたけど、足が見えたんですね、最初ね。おーみたいな感じで、ここどこみたいな感じですね、最初ね。で、あ、ここがそれなんだと思いましたね。それから、ここに書いてある言葉がね、全然違ってきたね。それを経験してから。何かあるとそこに、それ以来だいたい行けるようになりましたよ。私はもう幸運だったなと思いますね、そういう意味ではね。ですが、もう読むたびにこう違う言葉が入ってきますね。例えなんかそうですよ。で、解説書なんてね、嘘ばっかりとは言わないですけどね。解説書、例えば今日のとこもね、狭いもんから入りなさいってですね。あれ、解説読んだって何にもね、楽しくないね。生きてないから。自分で読んで祈ってパンと来た方がね、よっぽど命が流れますよね。あれは、あ、イエスを見つけろって言ってんだと。キリストを見つけろよと。入れとは言ってないんだと。キリストを見つけたら、連れてくれるんだ。わかりましたよ。細い道を行くと楽しいですよ。ジェットコースターですからね。この教会はジェットコースターですからね。言っとくけど。なんでジェットコースターなんかわかんないよ。だってね、ぎっしり満員からいきなり7人まで減ってね、今ちょっとまた増えたりしてますけどね。もういろいろありますよ。コロコロコロコロとね、猫の目のように変わっちゃいますよ。来てる人たちも変わっちゃいますしね。だいたい人を見てつまずいてますね、皆さんね。残念ながら、他の教会ってね、主と交わっていてほしいなと思いますけどね。そこでまた人を見てたら、また出ることになっちゃうでしょうね。同じことを繰り返すでしょうね。私たちは、主を見ると。人を見るんじゃない。主を見て、死聖所に入って、主の御前で、こう炊くんですよ。アブラハムと一緒ね。それをやりたいと思います。